今日のテーマトークはトラップです。はい。では、マリオンさん、解説お願いできますか？
はい。映画 .com より解説読ませていただきます。M. ナイト・シャマランが監督、脚本を手掛けるサスペンススリラー。一見愛情深い父親でありながら、実は凶悪な殺人鬼だという男を追い詰めるべく、警察が巨大ライブ会場に罠を仕掛ける。クーパーは、溺愛する娘ライリーのため、彼女が夢中になっている世界的歌手、レディ・レイブンが出演するアリーナライブのプラチナチケットを手に入れる。クーパーと共に会場に到着したライリーは、最高の席に大感激の様子だったが、クーパーはある異変に気づく。会場には異常な数の監視カメラが設置され、警察官たちが会場内外に続々と集まっているんだ。クーパーは口の軽いスタッフから指名手配中の切り裂き魔についての垂れ込みがあり、警察がライブというトラップを仕組んだという情報を聞き出す。しかし、優しい父親にしか見えないクーパーこそがその残忍な殺人鬼だった。パールハーバー、オッペンハイマーのジョシュ・ハートネットがクーパーを演じ、女神の見えざる手のアリソン・ピルが共演。はい。
はい。それでは内容に触れる話入っていきますので、ネタバレ気にされる方がいらっしゃったら、ぜひ見てから聞いていただけたらと思います。はい。では、最後の感想、マリオンさん、いかがでした？
そうですね。ここ最近のシャマラン映画の中では、なんかビジット以来ですかね。ずっとなんかこう、ドキドキワクワクしながら見れるみたいな映画だったなっていう感じでしたね。
うん。
もう設定がまずどんな設定って感じですけど、そもそもね。けどなんか、そんなのあるかいって思いつつも、でもギリギリなんかでもありそうぐらいな絶妙なラインをこう攻め続けながら、で、なんかいろいろそのまあ殺人鬼であるクーパーが、こうどうにかこうにかこういろんな手を使って脱出をこう企てたり脱出できるのかできないのかみたいなことをなんかこう、ずっと淡々とじゃないですけど、ちゃんとやってくれてるのが、なんか、すごい楽しくって、うん。まずそこがやっぱ面白かったですね、そう。で、ね、やっぱその、ライブ会場内でこう、どうなるかな、みたいに思ったらですよ。逆転するじゃないですか、みたいな。もう、あれこれ、映画の中で言うと第1部みたいな話だった、みたいな。その先がまだ続くとかっていうところ。で、そっからもドキドキ、ハラハラするような、展開の数々ばかりで、もう本当に面白かったなって思いましたね。うん。エンタメとしてもすごい良かったですし、なんかその絶妙な、こう、怖がっていいのか笑っていいのか分かんないみたいな独特なセンスっていうのも本当にすごいシャマランっぽいし、まあ何より主人公ですよね。クーパーの存在がすごいなんかシャマラン映画のなんか登場する主人公というか、愛を求める悲しきキャラクター像みたいな感じがして、すごいシャマラン的だなというふうに思って、すごい良かったですね。はい。
なるほど。そうだな。なるほどな。はい。僕はですね、非常にワクワク楽しんで見てたんですけど、相変わらず変だなって思いながら見てたんですね。変だなって、はい、面白いけど変だなと思ってたんですけど、だんだんこう、見進めていくうちに、あれ？むしろ、この映画、普通だぞってなって、普通っていうのは、いつものシャマランの偏差じゃないぞってなったんですよね、僕的には。
うんうん。
あんまり、この、はみ出した側に寄り添わないなって僕は思ったんですよ。
うん。
クーパーにね、クーパーに、この話の側がそこまで寄り添ってないというか、なんか、割と、この、ジャンル的なサイコパスに収まってるような感じがして、
うん、
なんか僕のイメージって、シャマランの映画って、このはみ出した側にもうちょっと話の軸自体が寄り添ってるみたいなイメージがあったんですけど、うんうん、意外と話のなんというか精神的な軸はそうじゃない人たちの方にあったかなって思って、あれなんか僕の知ってるシャマランと違うなってはちょっと思った。むしろオーソドックスなサイコサスペンスに、サイコスリラーに見えたかなっていうのがあって、うん、そこは僕ちょっとあんまりシャマランを全部追っかけてる人じゃないので、こう、マリオンさんと意見交換したかったとこだったんですよね。
はい。
っていうのがありました。っていう、まあ、触りはここまでにしとこうと思うんですけども、はい。で、今回お便りなかったので、このまま、 我々から話し出していこうと思うんですけど、
はい。
まあ、何から行きましょうかね。まあ、まず普通に面白いっていうのが今回の、
うん。そうです
ね。あるかなと思うんですけど、
はい。
うん、
本当に、普通にサスペンス、スリラーとして、めちゃくちゃ楽しくないですか、はい、みたいな感じですよね、
うん、
本当に。うん、
割と、バレバレじゃないですか。犯人誰かって。
まあ、そう、そうですね。あの、
うん、
結構ロコ、なんていうか、あの、人目気にせずにいろいろやるじゃないですか、クーパーって結構、はい、あの、人を階段から突き飛ばしたりとか、あの、うん、堂々と、あの、ショップに、あの、売店に侵入して、はい、あの、とんでもない事故を引き起こしたりとか、
はい。
そんなバレバレやろみたいな思うんですけど、でもなんか、
はい、
僕らもこの、平気で嘘つくクーパーの説得力になんか乗せられてる感というか、
はいはいはい、
映画が特にそこに何も突っ込み入れてくれないから、
うん、
あ、これはありなんやみたいにどんどんこっちも覚えてくるみたいな感じはすごい見ながら思いましたね、すごく。
はい、あ。もしかしたら後でひっくり返すのかなと思って、こんなことしてるけど実はクーパーじゃないんですよってすんのかなと思ったら、そこはしなくって、
はいはいはい、
むしろ素直というか、うん、あのもう見た通り、こいつがそうなんですっていうので話が進んでいくっていうのが、逆に不思議というか、逆に意外だったっていう感じが覚えたんですけど、うん、もうあの、クーパーが、あの、ホールみたいなのを抜け出すために、もうあらゆる手を尽くすところは、
はい、
あの、ちょっと見てて面白いっていうのと、警察ちょっといくらなんでも、なんていうか、抜けすぎやろっていうのは、
はいはい。そうですね。
何も、監視できてないっていうか、
うん、そうですね。もう、
うん、
まあなんていうか、そうですね。もういやそこで明らかに、ね、屋上に出てくるようなやつ怪しいじゃないですか、はい、みたいな時にな、はい、ほとんどなんか、はい、あのなんか免許証はとかもないし、
はいはい、
あとなんか平気で警察の集団のところでこうかき分けてコーヒーみたいなやるところとか、あのいや明らかおかしいやつがそこおるやろみたいな感じすごいしましたよね、本当に。うん、
なんか、あの、ここに、あの、真犯人入ってこうへんやろみたいな、その、精神的な障壁は設けられてるんですけど、
うん、
物理的な障壁ほぼないから、
うん、
あの、なんていうか、クーパーの思い切りの良さの前では何一つ、この障壁が意味を成してないっていう。
そう。いや、もう、なんていうか、本当にあの、もう、多分ですよ。あの、もうライブ会場いるって分かってても、そこでもうなんか、あの、検問みたいに引くから、もう大丈夫っしょって、はい、逆に安心してるんじゃないかなって、はい、警察も、
うん。
そう。あとはなんというか、あの、脅しですよね。俺たち見てるぞっていう脅しというか、もう捕まるんだから、お前、このライブの間震えて眠れみたいな感じですよね。それためのだけにあんなに、行々しくやってるみたいなとこがあるのかなって、ちょっと思いましたけど。
あのライブ自体が、その、おとりライブだったわけですけど、にしてももう、途中から周囲武装した警官に囲まれてるし、もう会場の中にさえ武装した警官、
うん、
配備されてるから、あの、物々しすぎるやろみたいなのあったんですけど。
そうですね。いや、まあ。いや、実際どうなんですかね。なんかまあ警備とか、まあ、まあでもそう、あくまではさすがにないか。警備ね、なんか厳しそうというか、うんうん、なんか一回その、アリアナグランデがなんか襲撃されたみたいな事件とかあったじゃないですか、ライブ中とかに。
うんうんうん、
なんかだから結構そういうの厳しくしてたりするのかなっていう気持ちもあったんですけど。
うん、そうですね。ちょっとこの基礎的な部分の突っ込みを一通り洗い出したい気持ちがあって。うん、
はいはい。
あの、僕あの手のライブって本当に人生で行ったことないんでわかんないんですけど、
はい、
メインのアーティストとか歌ってる途中にみんなあんなにT シャツ買いに行ったりとか食べ物買いに行ったりってするもんなんですかね。
ちょっと確かにわかんないんだよな、そこは。あの、なんかそういうのが成り立つのって僕ら的なイメージだとフェスとかだったらそういうのあり得るじゃないですか。なんか、イメージですよ。
自分の目当てじゃないから今のうちに買いに行っとこうみたいなのは全然わかるじゃないですか。一人でしょ、今回。
そうですよね。あれはちょっと確かになんか、うん。ちょっと僕もよく感覚としてはわかんないですね、
うん。
そういうもんなのかもしれないんですけど。
そこは、あの、わからないんですけど、そんな、こう、強火のファンが集まってるんだとしたら、あの、売店抜け出したりしなさそうやな、とは思ったのと、うん、あと、こう、娘が選ばれるじゃないですか、舞台に。
はいはい。
あんな選び方せんやろっていうのはめっちゃ思ってて、そもそもその子が踊れる保証どこまであるかもわかんないし、
そうですね。
それこそ、殺人鬼が中にいるって言ってる会場の中で初めてその会った人を選んで舞台にあげるとか、するみたいなの、別に明らかにその殺人鬼の女の子じゃないにしても、なんというか、その、事前セッティングなさすぎやろみたいなのはめちゃくちゃ思ってて、なんか台本書いとかんとおとりのライブとしての役割果たしてなくないみたいな。で、実際そのせいで逃してるしさみたいなのはね、ずっと突っ込みながら見てて、
まあ、あ、でもあのライブってそもそもおとり用に作ったライブではないですよね、多分。そうなのかな。
え、なんかライブの日程が増えてで、これライブ自体が、
あ、そっか。
トラップだみたいな言い方してたと思うんですよ。
で、そっか、
スタッフのみんなそれ知ってたし、なんかコードネームみたいなのもみんな共有してたから、
そっか、
今回は殺人鬼捕まえるよ、だぞって思いながらやってたっていう認識でしたね、僕は。
そっか。まあでもそれ、まあでも怪しまれるんじゃないですか。やっぱりそこ、いつもやってることやってないってなるとなんだみたいになるからってことだったのかもしれないですけど。うん、てかそれよりも娘が白血病でって嘘とか、もう一発でバレるだろうっていうか、その嘘がなんか特になんか広がんなかったからよかったですけど、なんかあれ仮にその、レディー・レイブンの耳まででこう通じてしまって、彼女白血病でみたいなこと言い出したら、もうステージ上で娘ものすごい大恥かきますよみたいな
。
なんかそこのなんか、そこが気が気じゃなくて、あそこずっと嘘はね、なんか、この嘘でなんか、この子がすごい恥ずかしめみたいなの受けたらどうしようみたいな、そこが一番怖かったですけどね、正直。
はあ、はあ、うん。いや、だから、結構その、序盤のライブ会場の中での、こう、クーパーパートみたいなところって、
うんうん、
あんまり直接意味はないけど、なんか不穏な要素ってちょこちょこ挟まってたと思うんですよね。
はい。
例えば、娘が壇上に上がって、レイブンと一緒に踊るシーンとかでも、うん、まあ、白血、病っていう体で挙げられてたけど、なんかその時に、こう、ふらふらしながら階段を上がってる女の人のカットとかが挟まってて、
うん、
僕、てっきりその人が本来選ばれる予定だった、実際に白血病の女の子で、その子が選ばれる予定だったのが、勘違いで娘が選ばれちゃったみたいなのが、後でバレるみたいな展開になるのかなってちょっと思ってて、あ、やべえ、みたいなの思って、出たりとか、あとなんかそのクーパーが突き落とした階段でフラフラしてた女の子も、まあ、なんでフラフラしてたとかそんなになんかあんまり掘り下げられてないというか、なかったですよね、うん、うん、あとまあ一番印象残ったのは多分娘が不仲であったであろう親子の母親の感じの悪さ、
あれ何なんですかねなんか、うん、あの仲の悪い、その仲が悪いみたいなで。親同士も顔見知りで、みたいな感じの、その、ぎこちない感じとか嫌な感じみたいなわかりますけど、はい、明らかに母親エキセントリックななんか変な人みたいな感じの描き方されてませんでした、はい、なんか。
うんうん。いや、あそこもね、こう、あなたの娘は私の娘と仲直りしなければならないっていう圧が強い感じのに対して、
うん、
クーパーのあの冷静な対応、こいつむちゃくちゃ大人やぞって思ってたんですけど。
いや、もうなんか。
ね。今日はライブだからっていうので一旦話切ろうとするのに、何があなた失礼ねってクーパーの方が大人やなみたいなになってて、あそこ
でなんかあそこでちょっとね喧嘩っぽくなって、なんかあれなんか警察も怪しんでぞみたいなところで、またこう無駄にこっちは観客がするなんかドキドキハラハラしちゃうみたいなところがね、うん、面白いなっていうか、
うん、で実際にあの親子もそんなに意味なさないじゃないですか
意味出さないですね。もうただただ嫌なやつという意味だけで言う存在で、しかもそれが結構過剰というか、
うん、
もうあの主人公の娘があのステージ上がってたのを見た時の、あの友達のもうママに対しての怒り方とか嫌な感じでしたよ、あれだいぶきつい怒り方してましたよ、
うん、
みたいな、
うん、でてっきりあの親子というか、まあ、お母さんがクーパーに殺されるのかな、みたいなのは、
はいはいはい、
そうなんのかな、みたいなつもりで見てたら、そうならないというか、僕のイメージしているシャマラン映画で、特に、スプリットとか、
はい、
アンブレイカブル三部作とかの要素なんですけど、
はい、
ああいう俗っぽい人間は、こう、なんというか、話の中で下げられて、
はい、
で、クーパーみたいな社会に馴染めてないけど、特筆すべき特性を持ってる人間っていうのはちょっと上に上げられるみたいなのが割とあるなと思って、
うん
うん、もうスプリットの時むちゃむちゃそれ感じたんですけど、
はいはい、
だってあれ連続殺人鬼を持ち上げてる話だからあれ。
まあまあまあそうですよね。
だからすごい話だなと思って、で、そうじゃない俗っぽく生きてる人たちは、まあ言うたら、その彼にとってのかませになってるような感じの話やなと思ってって、うんうん、だから本作もそうなると思ったんですよ。あの親子みたいな俗っぽい感じで、俺とか娘に嫌な感じで当たってくる人間はつまらない人間で、そうじゃない俺がお前殺すみたいな話が挟まってくんのかなみたいな風に思ってたんですけど、あんまりそこにならないというか、話がそう進まないことで、なんかクーパーの精神の特異性にもあんまりシナリオが寄り添っていかないなっていう印象を僕は覚えたんですよね。
うん。うんうんうんうん。そうですね。まあ確かにその、うん、今回結構確かにちょっとスプリットっぽいなと思ったんですよね。ちょっとだけ。
うんうん
まあ、主人公の感じとかが特にまあ、
うん、
とか思ったりはしたりはしたんですけど、
うん、
で、その、ちょっとなんか山口さんが言ってたその、そういったその、クーパーとかにこう、優しい眼差しを向けるような物語とかには別になってない感じ、うん、いつものシャマラインがちょっと違うくないみたいな感じなので言うっていうのも、まあ分かりはするんですけど、でもなんだろうな、うん、まずそもそもちょっと面白いなって思ったのは、
うん
あの、そういう対象、なんていうか、スプリットと今回のそのトラップって乗ってるライドが違うというか、乗り物が違うというか、
うんうんうんうん、
スプリットの時のその物語進めていく時に乗ってる僕らのライドみたいなの主人公ってアニャ・テイラー・ジョリーじゃないですか。
うんうんうんうん、
で、トラップは、まあ、クーパーに乗ってるわけですよね。
うんうんうんうん、
だから、まあ、スプリットで受けるあの、ジェームズ・マカボイ乗った状態で始まるっていうのが、今回ミソかなって思ってて。
ああ、うん、そうですね、うん。確かに。
そう。彼に乗ってること自体がもうすでになんか結構寄り添ってるなって僕は思ったんですよね。そういうやり方で寄せるんだってちょっと思ったりしたんですよね。
はいはいはい、
うん。
はいはい。
で、なんかだんだんその、なんて言うんだろう。クーパーにこっちもなんか重なってきちゃうみたいな、うん、あの、全く共感できるようなキャラクターではないと思うんですけど。
うん、うん。
けどじゃあ彼のその娘に対する愛情とかは嘘なのかって言ったら別に嘘じゃないじゃないですか、みたいな。
うん。
けどすごく凶悪な面も持っていてっていう、そのなんか二面性ですよね。
うん、うん。
みたいなところを抱えたキャラクターに僕らが乗っていくことで、なんかそこに寄り添っているんじゃないかな、みたいな気はしたんですよね、今回。
うん、うん、うん。
なんかちょっといつもとやり方が違うけど、だからでも、だからといって、いつものシャマラン映画じゃないのかっていうと、そういうわけでも僕はないかなっていうふうに見ながら思ってました。
ああ、なるほどな。いや、そうか。そう言われてみると、クーパーが見てた母親の幻影みたいなやつも、はい、最終的にクーパーに寄り添ってましたもんね。
そうなんですよね。ちょっとまあ、うんうんうん、まあ、クーパーにとって母親がどんな存在というか、その、何があったのかってなんか深く描かれてるわけじゃないですけど、
うん
母親殺しちゃったのかもしれないし、もうなんか、感動されたとかそういうレベルの話なのかわかりませんけど。なんかやっぱそういうところが、なんかすごく、なんかシャマランに出てくる悲しきキャラクター感がすごい感じられちゃうっていうか。
うん。
うん。あと僕結構印象に残ってるのが、途中ライブ見てるシーンで、
うん。
あの、レディー・レイヴンがあなたを傷つけた人を許せるっていう方は、ライトつけてくださいって言うじゃないですか。
うん、うん、うん。
あれでみんなライトつけてる中で彼だけライトつけてないみたいなところが、ああ、こいつなんかすげえいろいろ抱えてんなーって、あれをそこを見たときすごい感じるものがあって。
なるほどな
ぁ、
うん。
結構その、まあ、いつものシャマランの映画よりかそこが、そういう悲しきキャラクターへの眼差しみたいなのがこうメインではないのかもしれないんですけど、
うんうん、
けどしっかりそれは入ってるなって僕は結構思いましたね。
なるほど。そうか、そうか。なるほどな。いや、そう言われてみると、そうか。うん。多分僕がちょっと、僕が見てる範囲のシャマラン映画と、まあ、特にもうアンブレイカブル三部作なんですけど、
はい。
アンブレイカブル三部作って言ってるのってネタバレですか、これって。
いや、もう、いや、しょうがねえな。これはしょうがないので、ね。まあまあ、いや、いいでしょう。いいでしょう。別に、まあ僕は、なんて言うんでしょう。まあ、ある種のどんでん返しみたいなこと言われがちですけど、うん、別になくても、あの三部作として見て最高に面白いと思ってる側の人間なんで、どんでん返しの人じゃないので、うん、シャマランは。
そこはもう常に熱弁されてますよね。
はい。そうですよ。
うん、
たまに今回のそのトラップとかの感想をね、書いてる人とかもなんか、最近はちょっとあんまどんでん返し感のないシャマランとか言ってますけど、シャマランはずっとどんでん返しなんてしてないみたいな。っていうね。はい。ずっと最初からこいつはこうであるっていうことしか提示してないみたいなことはいくらでも言えるんですけど、はい。
で、アンブレイカブル3部作だと、うん、その、世界から浮いてしまっている、まあ、ちょっと異常と言われるような存在を観測する人がいて、
はい
はい、その彼の存在を認めることができるみたいな話になってると思うんですね。うん、その、第三者がその彼の物語を見ることで、あるいはその物語を語ることで、うん、その人が肯定されるみたいな話になってたと思うんですけど、うん、本作って、クーパーの物語は、クーパーの中にしかないというか、
うん、
外部から見た時のクーパーの物語って、異常な殺人者でしかなくって、うんうん、
はい、
彼自身の物語は彼が見る母親の幻想、あるいは彼の中の自意識に対する納得しかない。と思ったんですよね、
うんうん。
俺はこういうやつなんだよって、
うん、
子供愛してるけど人殺すんだよねみたいなのを納得しているっていうところ、うん、もう自分で完結している、あるいはその母親に対する敵か、うん、あるいは最終的にその母親の原因もちょっと許しには繋がってるみたいなも、それも詰まるところ彼自身の納得でしかないと思うんですけど、
うん、
その外部の観測を必要としてない自己完結した異常者の話というか、
うん、
なんかその外側、物語側というか、映画側からそのクーパーに寄り添うことを求めてないというか、まあ映画が寄り添ってないっていうのは正しくないですね。マリオさんがさっき言ってた通り、クーパーの視点で始まるっていうところでクーパーには寄り添ってるんだけど、うん、その物語がクーパーに寄り添ってるわけではないみたいな感じを覚えたっていうのが、ちょっと僕としては本作をシャマラン映画としては新鮮に感じたところだったんですよ。
ああ、なるほどですね。そうですね。まあ、うん、そうか。まあそうですね。うん。だから、ちょっとやっぱ最初の導入の時ってちょっとビジットに近いんですよね。うん、やっぱその、
うん、はい、
ビジットのその、ビジットってご覧になられてます？
見てないんですよね。
まあ、
はい。まあ全然、大丈夫です。ネタバレしてもらっても。
まあ、ネタバレ、まあ、あれですよね。初めておじいちゃんおばあちゃんの家に帰省したら、
はい、
そのおじいちゃんとおばあちゃんがなんかおかしいみたいな映画なんですけど、
はい、
で、まあ、結構その、おじいちゃんとおばあちゃんの正体っていうか、のも、なんか結構、今回のクーパーっぽいというか、なんかやっぱ、とんでもないやつなんだけど、やっぱ愛を請う人みたいな感じなんですよね、それも。
うんうんうん。
けどなんか本当に、けども結構ある種そこはなんか、そこはちょっと、一歩引いて、あくまでジャンル以外に徹してるみたいな感じがあるんですよね。
うんうん
うん、トラップにしと、ビジットにしと。今回は多分そっちの方が強くって。
はいはいはい。
だからこう、ある種のその、シャマランのこう、ちょっとしっとりめというか、な感じとはちょっと違うけど、はいはい、ただビジット以降に獲得した、ある種の笑っちゃうようなコメディセンスみたいなというか、みたいな、そういうエッセンスとかをこう、入れるようになって、これぐらいの大舞台にできるようになったっていう感じなのかなっていう。
うんうん、なるほどな。もともと彼が持ってた素養が今回も出てきたっていう感じってことですよね。全く新しい新境地とかじゃなくて。
そうですね。まあ。
なるほど、なるほど。
結構繋がってるかなっていうところは感じられるっていう感じですかね。
うん、うん、うん。なるほどな。
うん、
そこそこ。確かに本作、その、ジャンル映画として割り切って楽しみやすいっていうのはすごい感じて、うん、まあ、この序盤はクーパーっていう人間の逃走劇として見れるし、うん、で、中盤でようやくその殺人鬼に追われている人側のスリラーとして見れるようになってるというか、
うん
うん、で、まあ、その展開がちょっとさらに主体がもう一回変わって、うん、で、今度はもうその、なんというか、 脅威と対峙するみたいな話になりますよね。逃げるというよりも、それに対峙するみたいな感じになって、うんうん、まあ最終的に、すごくジャンル映画っぽい終わり方をして、
そうですね。
終わるっていう、うん。
そうなんですよね。なんか、いろいろ本当に、まあ、特にほんの最後その、なんかある種向き合うみたいな、まあ彼がそのクーパーが捕まるまでの間、あと奥さんとのそのなんか、なんとも言えない緊張感漂う会話とかは、なんかすごくやっぱりあの、そこはちょっとスプリットっぽさがあるんですよね、やっぱり。
うんうん。
とかはあるけど、でもやっぱ最終的な着地はすごいジャンル映画的な終わり方してくれるみたいな。うん、なんかそのバランスですよね。本当にビジットと、あの、スプリットのハーフっていう感じがすごいしますね。
うん。うんうんうん。なるほどな。うん。いや、ちょっと合点がいったというか、僕が、その、割と最近のシャマラン映画しか触れてきてないので、
うんうん、
ちょっとその、僕のシャマラン感が少し、偏ってたのかもしれないなと思って、なんとか聞いてて、もうちょっとその、
うん、
別の懐があったっていうのが、なんかわかりましたね。
まあ、そうですね。うんうん、まあでもなんかやっぱり、シャマランの映画ってやっぱなんだかんだ毎回緊張感はすごいじゃないですか。なんか怖かったりとか。
すごいですよね。
そう。で、そういうのはやっぱりすごい、変だ変だって言われてる人ですけど、やっぱそこは上手いわけですよね。なんか。
はい、
あ。もう、本当トラップってそれだけでできてるじゃないですか。あの、はい、本当に。映画でこういうのあったらドキドキするでしょうみたいな。
はい、
だけで、なんかめっちゃ繋いでるんですよね、時間を。はい、なんか、それがやっぱ、はい、あ、シャマラン、やっぱすげえなってやっぱ思いましたね、今回、本当に。うん、
いや、それむっちゃ思って、むちゃくちゃ映画うまいやんと思ったの。
いや、そうですよね。うん。
むちゃくちゃうまい。むちゃくちゃ変やけど、むちゃくちゃうまいと思って、うん、見ながらね、突っ込んでるんですよ。なんでそんなにザルやねんみたいなのを突っ込んでるんですけど、うん、それはそれとして、この綱渡りそのものの面白さっていうのをずっと味わいながら見てたんで、
うん。
うん、すごい良かったですね、そこは。
うん。ちょっとだから、見ててずっと本当楽しかったんだよなっていうのがあって、うん、もう、これは本当、もう、最高じゃんみたいな。
うん。
シャマランっぽさも感じれる上に楽しいんですかみたいな。おまけ好きじゃないですけど、なんかもう、満足度高いなって感じです、本当に。
うん。うん。そうですね。あと、まぁちょっと話変えると、あの、
うん、
レディ・レイヴンでしたっけ？
はいはい。
シャマランの娘なのっていうのを僕めっちゃびっくりして。
はい、ちなみになんですけど、あの、オールドってあったじゃないですか。
はい。
シャマランの。
はい。
オールドのエンドクレジットにかかる曲は彼女の曲ですよね。確か。
あ、そうだったんですか？
そうそうですよ。確か。
はあ、ははあ、なんか、すっげー今っぽいアメリカのディーバが出てきたなぁと思ってたら、なんか、めちゃくちゃ目がでかくて、なんかこの人めちゃくちゃ目でかいなと思ってたら、あれなんかシャマランに似てるなってなったら、そしたらエンドロールで、びっくりしちゃって。
そうですよね。しかも、結構あの、彼女演技のパートが多いじゃないですか。あの、ただライブで歌ってる人じゃなくって、ちゃんと演技も求められる役だったっていうのが、なんかすごいなって思ってて。第2部ですよね。
はい。
逆にトラップにかかっちゃう、みたいな話ですけど、はい、あそこね、はい、本当に緊張感たっぷり、あそこも最高でしたけど。
あの駆け引きは、結構見応えありましたね。
ね。いや。マジでね、ちょっとずっとお前のことを見てるぞからのなんかもう、あの一瞬の隙をついてよくあそこトイレに駆け込めたなみたいな。あれ、ほんとすごかった。
つか、彼女むちゃくちゃいい人ですよね。
いや、本当にいい人ですよ、本当に。うん、
会ったことない人のためにあそこまでやってますからね。うん、
そうですよね。なんかその、だって別になんかその、あれですよね、あの、彼女の家まで行くわって別に言う人別にないですもんね。あの、
うんうん、
自分の身の保証だけなら、ですけど、
うんうん。
そこをね、なんかね、まあ多分そう、あの娘さんに多分そういう信念になる人であれって言いたかったんじゃないですかね、シャマラン自身は。きっと、うん。
めちゃめちゃ信念の人っすね、シャマラン。
いや、そうです、そうです。
ああ、それ映画変やのになぁ。
その変さの中に信念が分かっちゃうともうシャマランの虜ですっていう。
はあ、はあ、
まあもう、きっとね、本当にあのお父さんからいろんな話を聞かされてきたんだろうなっていうか、おとぎ話を、きっと。
うん。
もうなのでね、それが多分ね、完全に分かってるはずなんですよ、本当に。
いや、すごいですね。なんか 自分がシャマランの子供で、日々父、エムナイト・シャマランからの薫陶を語りかけられてたとしたら、うん、すごい人間になると思うんですよね、きっと。
そうですよね。シャマラニストよりも純度高いですよね、それはね。その、シャマラン度としては当然ですけど。
そうっすよね。もう、物語を介さずに、シャマラン現役を浴びているって考えると、すごい、もう、なんか、思想がコピーされていってるのかもしれないなって考えると、ちょっと。
うん。そうなんですよね。いや、だから、まあ、今回の、レディー・レイブ演じたのが長女ですね。アーティストとされてて、はい、で、次女が監督さん、この間のザ・ウォッチャーズですね。
はい。
なので、いや、よくこの父親から受けて、私もこの表現の道に進もうって思えるなというか、すげえなってやっぱ思いますけど。うん、そこは。
いや、もう必然なんじゃないですか。
あ、必然なんですかね。うん、
ストーリーテラーになるという運命を背負ってるんじゃないですか、うん、もう。
まあ本当、まあ特にもザ・ウォッチャーズは本当に私が継ぐよみたいな映画でしたよ。本当に、あ、きちんとシャマランの映画をシャマランじゃない人が撮ってるみたいな。感じで、ほ
ん
とすごい良かったですけどね、ウォッチャーズね、
うん。そう。彼女まだまだ若いんですよね、確か。
いや、若いですよ、本当に。
はあ、ははあ、ちょっとやっぱりその、お父さんに比べると、エンタメ力はそんなにまだなかったのかなとは思ったんですよね。
うん。
ただ多分、その、テーマを盛り込むパワーみたいなのは、もうすでに、お父さん譲りの何かがあるなと思って。
もうそうですよ、もう。
うん、
もう孫をことなきシャマラン映画出てたので、本当にあれは本当に感動しましたけど。
うん。こうなんかね、エンタメ要素入るようになったら、もう、まあお父さんの、こう映し鏡ってなったらあんまり良くないかもしれないですけど、うん、また違う、もう双璧となり得る力を持った作家になり得る可能性は全然あるなとは思いますね、うん、本当に、
うん
うん。ザ・ウォッチャーズもね、なんか、ちょっと変なショーの区切れ方する映画やなと思ったんですけど。
そうですね。あれもちょっと変な、うん、そうですね、うん。
うん。
確かに。
うん。でもまあなんか言いたいことのために多少の偏差を許容する語りの強さがやっぱり継承されてる気がするっちゃしますかね。
うんうんうん。いや、そうですね。
うん。一個めちゃくちゃ突っ込みどころを思い出したんですけど。
あ、はい。
クーパーの家、から抜け出して、リムジンを、
はいはい、
リムジンにレディーレイブンが乗って、
はい、
帰ろうってなった時に運転手がクーパーでしたってなって、その後、まあ、ファンに囲まれて動けなくなるじゃないですか。
はい、
で、警察も来て取り囲んだぞってなった時に、あそこから逃げ出せるのおかしくないですか？
まあ、うん、バレるやろってのありますよ。うん、ありますね、あれは。うん、
いや、なんか、その、序盤でめっちゃ頑張って、避難ルートを確保しようとするクーパーのあがきが描かれてたのに、その、家から抜け出すとか、車から抜け出すとかってなった時、めちゃめちゃ特に説明なく逃げれてたことになってるから。
もうなんかね、映画もクーパーみたいに平気で嘘つくなって感じですよね、本当にね。
うんうん。そう。なんか、全然、ためらいないですよね。ちゃんと辻褄合わせようみたいなことを考えずに、うん、しれっともう、もう次のことやっちゃってるみたいな。うん、もう辻褄合ってなくても、この瞬間切り抜けれたらいいんですよね、みたいなことをやり続けるから、
う
ん
う
ん、確かに、それ、ほんまにそうかもしれない。映画自体がクーパーのような手際だなっていうのは、うん、本当にありますね。
いや、ほんとそうだなって。うん、まあ映画ってでも、ほんと嘘ついてなんぼみたいなとこあるから、本当になんか、っぽいなって、うんうん、思いますね。うん
うん、いや、ちょっと、なんかここまで辻褄合わせない映画、久しぶりに見たかもしれないなと思って、うん、うん。やっぱ最近もうちょっと映画辻褄合わせるふりすると思うんすけど、
うん、はい。
全然辻褄合わないこと恐れてないなって思いましたもん、見てて。
そうですね、うん。まあなんか、そこがやっぱなんかまあ、シャマランの強さと言いますか、まあ、もう、ただでさえ悪の強い人なんで、もうなんか、そんな言われ慣れてるから、もう、開き直ってるんだよなっていう感じ。なんですよね。
はい、
開き直ってるとかも別に、本人は開き直ってないかもしれないんですけどね。俺普通から、前からずっとこんなんだし、みたいな感じだと思うんですけど。そこがやっぱね、強さですよね。
うん、いや、でも、面白いですよ。やっぱこの映画は。面白い。
うん。
うん。
そうなぁ。 いや、ほんとなんかちょっと大したことないんですけど、なんだったっけ。クーパーと、友達の母親となんか喧嘩してって、はい、なんかこう、はい、ちょっと、あれなんかこいつら怪しいぞみたいになった時に、なんか、別のなんか、人が問題を起こしたかなんかでなんか、逮捕されてみたいな、
はい、
なんかそこに注目がいって、事なきを得るみたいなシーンあるじゃないですか。
うん、
なんかあそこで、多分アリーナのカートなんですか？なんか、いっぱいなんか乗るようになんか、すごいなんか、ちょこんと座らされてる、はい、機動隊みたいな、なんか、そんなんで乗ってくんなよって思って、なんか、何こんなノロノロしたカートでやってきてるんだみたいな
。あれ？あの人混みの中をね。
そうそう。あれは、緊張感削いでんなって思って、あれはちょっと話されましたね
。なんなんでしょうね、緊張感をものすごい張り詰めさせて、こっちを引っ張る力があると思ったら、なんか急に、なんか足さばきが、鈍重になる瞬間が来るんですよね、
うん、
なんか、
うん。
そ
う。もう、でもね、そこがね、良いっていう、うまくないって言われたらそうかもしれませんけど、これがいいんですっていう感じですよね、やっぱり。
うん。いや、うん。ちょっとね、なんか、うまさじゃないところが癖になる感じはすごいあるんですよね。
うん。
うん。なんか、うまい映画っていくらでもあるから、
そうそう。
本当に、無駄がない、
うん。
もう全部のシーンが必然性だけで作られてる映画とかって、いくらでもあるんで、うん、でもこう、なんていうか、喉越し良すぎてスルスルスルスル食べれちゃうんですけど、うん、やっぱこう、噛まな無理やなってなるんですよね。
見てて、そうですね。ちゃんとね、ちゃんとなんかね、小骨がなんかちょっと引っかかんな、みたいな感じというか、はいまあ、別に映画の性質とか撮り方が全然違いますけど、黒沢清とかもある意味そういう人じゃないですか。
あ
な
ん
か、
うんうんうん。
すごい、別にリアルとか、整合性なんかちゃうくないみたいな、風な話し運びとか平気でするけど、
うん、
でも映画的なところとか、なんかその人のなんかトレードマークみたいなところがすごく力強くって、もうそこで見せ切っちゃうみたいなところは、まあなんか、シャマランもある種共通してる人だよなっていう。感じですよね。
そうですね。確かにな。なんか、本当変なテンポを削ぐシーンは多いなとは思うんですけど、でも思い切りはいいんだよな。なんて言ったらいいんだろう。こう、武器自体の切れ味は良くないんだけど、振り抜き方の思い切りの良さはすごいっていうのが
。そうですね。いや。そうですね。なんかね、そこがね、でもやっぱりでも演出面でもこう、ハッとさせられるところとかもやっぱちゃんとあるから、
うん、
特にお母さんの幻影を見ちゃうみたいなところとか結構やっぱ怖いシーンですよね、なんか。
うん、
男子トイレ行ってるはずにお母さんが普通になんか手洗ってるとか結構ゾワッとしましたけど、
うん、
でなんか人いつもか消えてるしみたいな。ここはやっぱすごいゾワッとしますし、あとやっぱり売店での事故を起こすところとかって、
うん
あれも結構、なんというか、急じゃないですか。
うん、
なんか侵入したっぽいかなーみたいなの見せますけど、別になんか侵入して彼が何をしたかみたいな描かないで、急にもう彼がやったとんでもないことの結果だけ見せられて、あそこで爆発が起きるみたいな、ところの思い切りの良さとかも、すごいいいなって思って思いましたね。確かにあれ、急にあれやったら怖いって思いますよね。
うん、あのあたり情報の開示の順番うまかったですよね。
うん
うん、単にフライヤーの温度を上げただけやったら、まあ、ポテト焦げちゃうのかなぐらいの感じで見てたら、そうそうそう多分あれ、なんかシロップみたいなの瓶ごと入れてて、
そうそうそうですよね。
で、高熱で破裂しちゃって、まあ、スタッフが火傷するみたいなのは、うん、あそこは情報開示の順番の妙だなと思いましたね。うん。
ドンっていきなりあれ、ね、もうシロップの瓶が入ってるみたいな見せられたら、ちょっと怖いですよね、あれやっぱり。
あと最後の、妻と対峙するとこどうでした、
はい、結構ちょっとしっかりつかめてる気はあんましてないんですけど、
うん、
やっぱなんかまあクーパー母親とのなんか抱えてんな感という、なんか漠然としたものだけが感じてるって感じなので、
うん、
なんかあそこの場面とかでこう、向き合ってるっていうのはなんかあんまりこう、詳細にこう、これがこうでっていうのはない、言えない、じゃ言えないんですけど、でもただよくサスペンスとかミステリーとかで、
う
なんか最後の結末というかなんか落ちじゃないですけど、その真相みたいな言うときに、なんかただベラベラ喋ってるだけでつまんねえな、みたいな、時あるじゃないですか。邦画とかでよくありがちですけど。けど、シャマランもなんかそういう風にはならないよな、みたいな、シャマランもそういう感じにはならなくって、終始なんか不穏で、この人なんか言ってることがちょっと意味もわかんないし、何なんだこれみたいな。謎だけが本当に謎を呼ぶみたいな感じで。でも、確実にこっちを殺す気まんまみたいなことだけ伝わってくるみたいな。なんか結構展開としてこう、ゾクゾクするみたいなのは、感じましたね。
そうですね。結構クーパーのキャラを見てて、最古のノーマン・ベイツを思い出したんですよね。
はいはいはい。
割とまあクラシックな、まあ、サイコキラーですけど、
うん、
こうまあ、なんていうか、何らかの事情が彼をそうしたんだろうなっていうのは分かるにせよ、彼自身の、こう、ロジックの自己完結しっぷりというか、
うん、
で、彼の事情を観客は分かるけど、観客自身が彼にあんまり寄り添わない感じで終わっていく感じとかは、うん、なんかすごい、サイコを見た時の感触を少し思い出したりはしてたんですよね。
うんうんうん、
まあ、ちょっと演技もなんかノーマン・ベイツっぽさを少しだけ思ったりはしましたかね。まあ、というかまあ、サイコがクラシックすぎてっていうのはあるかもしれないですけどね。
ああ、まあでもまあ、確実になんかヒッチコックっぽいことやりたいす。まあ題材です。題材がもうそういう感じだし、っていうのはやっぱあるから、まあかなり念頭にはあって、たのじゃないですかね、もしかしたらね。まあ、あと本当に僕、ヒッチコックを見てないので、まあ、僕はあの辺の最後あたりまでの下りは、なんか特に悪の経典っぽくていいなって思ってましたけどね。
ああ、はいはいはい。
もう普通にサイコキラーものとしてね、っていう感じはすごい見受けられて、すごい楽しかったなっていうのはありますね。
会話のできなさ、よくって、子供たちの成長を見届けられないことだけが残念だみたいな。わあ、この、なんていうか、ロジックが成立してはいるんだけど、感情移入はできないな、みたいなのが、いいなとは思いました。なんか、この手のキャラのやっぱ、こう、肝だよなっていう。
そうですね。まあ、そうだな。やっぱり、シャマランの描く悲しきキャラクターって、やっぱりその、完全にその、感情移入できるかって言ってもそういうのはできないよねみたいな、今日できないよみたいな客がやっぱ多いっちゃ多いとは思うので、なんかそういう意味でもなんかあの辺の一連のシーンとかすごい、なんか優しくもあり突き放してもありみたいな感じのバランスだなっていうふうに思いますね。
そうですね。寄り添わず突き放しきらずみたいな。でも、ああいうタイプのキャラの扱いとしてすごい僕一番適切な距離感のような気もするんですよね。何のバックボーンもないわけじゃないけど、別にそのバックボーンに寄り添ったところで、彼自身の残虐性そのものがどうこうなるわけでもなく、罪が贖われるわけでもなくっていうのが、まあ、距離感として腹落ちするというか、っていう感覚は覚えるなぁとは。
そうですね。なんかそういう意味でね、シャマランがジョーカー取ったらどんな感じになるんだろうなっていう。
それね、それ本当に、ちょっと前も収録外で話してたんですけど、はい、ジョーカーフォリアドゥーはというか、ジョーカーはシャマラン映画を目指すべきだったんじゃないかっていうのを言ってたんですよね。
そうですね。はい。
で、やっぱこの、社会からはみ出してしまった人に対する寄り添い方は、やっぱシャマランは、まあ、優しくはあると思うんですよね。
そうですね。
ただ、その、やっぱ、シャマラン映画は、さっきも話してたんですけど、よく噛まないと飲み込めないっていうのが
、あって。そうですよね。そのなんか飲み込めなさ、イコール、その、キャラクターへのその許容できなさだったりとか、その愛入れなさみたいなものも表してるかもしれないよね、みたいな。
やっぱジョーカーはその、あの料理を食べたい人にとってすごく食べやすい調理がなされてる料理だったと思うんですけど、まあそれゆえに、この料理をこんな風に食べてほしくねえっていう思いでフォリアドゥが作られたように僕は感じてるんですけど、シャマランってそこを なんていうか、迷わずやり続けてるというか、観客が自分が望んだ通りに料理食べてくれなかったとしても、それに対して一切めげずに同じ栄養を詰めた料理を作り続けてるように見えて、
うんうん、そうですね。
うん、なんかその、ジョーカーで励まされた人たちは、シャマランを目指すべきなんじゃないかっていう。
いや、そうなんですよね。いや、そういう人こそ、アンブレイカブル三部作とか見ていただきたいなっていう感じもするし、ね、なんかある意味ね、うんうん。
いや、もう本当にアンブレイカブル三部作は、ジョーカーの先をやってますよ。あれは。
いや、そうなんですよ。いや、本当アンブレイカブル三部作は本当にあの、昨今のスーパーヒーロー神話に対するなんかカウンターじゃないですけど、うん、もうなんかもう、すげえ次元のことやってると思いますし、うん、本当に。神話ですよ、あれ
っていう。本当に。いや、あの、そうなんですけど、まあ、その、ミスターガラスとか見てても、本当に語ってることは神話なのに、映像的に起きてること、ものすごい鈍重だったりするんですよね、なんか。
そうですね。マジで最後のクライマックスの戦いが、精神収容所のあの、広場で終わるんかいって、なんか、タワー行くぞみたいな言うてたらいかんのかいっていうところがね、あの、さすがだなって思いますけど。
別に、その、あれを観測してる人も、ものすごい、見たこともないものを見てるわけじゃなくって、なんかものすごい力が強かったり、ものすごい素晴らしかったりする者たちのなんか乱闘を見てるだけで、なんかあれを見て別に多分その世界が塗り替わるようなことはないと思うんですけど、それでも見た人が世界が塗り替わるんだっていうことを語ってて、なんかこう、ほんまかって、見ててほんまかってちょっと思っちゃうんですよね。そんなんなるかって思っちゃうんですけど、いや、なるのよ。なってるでしょって。なってるやろがいって言うから、シャマランが。
そうなんですよ。本当に全力でこっちを肯定してくるんですよね、うん。君には君だけの人生、物語があって、それから世界を変えるかもしれないんだって本気で言ってくる人なんで、
うん、
そこがやっぱね、強いし、やっぱ僕もめちゃくちゃ励まされちゃうし、みたいな、なんかすげえなって思うわけですよ、ね。うん、
でも食べにくいんだよな、シャマラン料理。
いや、
なんか変なところにものすごい硬いものとか入ってたりするんだよな。
まあね、そこは本当にもう、これも味なんですとしか言えないですけど、まあ、本当に脳に引っかかると思うんですけど。けどなんか多分、でもめっちゃシャマラン好きな人と話すと多分、あ、でもなんか魅力をめっちゃ分かってもらえるかなっていう感じなんですよね、
うん、
本当に。
うんうんうん、そうなんですよね。だから、ミスターガラスを今年やってたらよかったのにって思って。いや、
そうですね、
みんなジョーカーの続編はこっちだぞって、うん、こっちは見るんだって言えたんですけど。
う
ん、
そうそうですね。ほんとそう。まあ、いやほんとね。いやまあ、ほんと僕はミスターガラスその年のベスト2位とかに、2位とか3位とかに入れてる人間なんで。いやもうほんとその通りですよ。ほんとに。
ちょっとそれ、気づいたとき、典型を得たような気持ちでしたもん。
ね、
あ、ジョーカーファンは、シャマランを見るべきだったんだっていう。
そうそうです。ここには答えはあったね、っていう。そう、答えはありますよ、みたいなっていう。
は
い、あと、ちょっとトラップの話に戻るか、
はい、
大したことないんですけど、
はい、
あのライブ会場の名前が田中アリーナだったんですけど、
あれ何なんですか？急に日本語の名前が入ってきて。
なんか最近というか、ミスターガラスでも大阪タワーで出てきてたんですけど。
あったような。
うん。なんか僕はてっきりそれあの、ブルース・ウィリスも出てるから、はい、ダイハードオマージュ的なやつかなって思ってたんですよ。
あ、
中富ビル的なね。
はいはいはい。
かと思ってたんですけど、なんか、なんで今回も入れてるのかよくわかん、まあでもまあ、入れたくなっちゃったのかなっていう。なので。シャマランのダイハードオマージュ第2弾っていうことかなっていう。
ああ。まあ、そうか。閉鎖空間から抜け出すのってダイハードなのか。
まあそうですけどね。確かに。
はあ、はあ、
そうです。でもそれだったらもうちょっと田中アリーナはちょっとね、字幕でも出してほしかったなっていうか。
そうですね。なんかこれ見よがしにしてほしかったですね。どうせやったら。
もっとでしてもよかったのに、あの。
はあ、
僕もあれこれ、田中アリーナって書いてるって、ちょっと何回も見、なんかちょっと、田中アリーナって映んないのかなってめっちゃ見ながら見てましたもん。
うん。 急ですもんね。うん。うん、あと、あのホール会場、結構、ボロっちかったことなかったです。
いや、でも、まあ、どうなんですかね。
あんなもんすか。なんていうか、本当に、もう、全米ツアーとかやってて、
はい。
そんなに、でっかい会場じゃないとこやったら、ああいうとこでもやりそうやなと思ったんですけど、
あ、
割と、なんていうか、中規模都市の、なんか中規模ホールみたいなぐらいのなんか感じやと思ったんですけど、そんなことないのかな？
いや、まあわかん、まあどうなんですかね。いや、ちょっと僕もわかんないな。それ、確かにちょっと、なんていうんですかね。世界的スターのライブなのになんかライブ会場ちょっとしょぼいのかって思ったので、うん、マリーミーとかもちょっと思ったんですけど、それ。
ああ、確かにね。
とは思ってたんですけど、けどまあ、全部が全部ドームツアーってわけでもねえのか、みたいな。それはなんか、なんでしょう。僕はもう関西のそういうライブ、なんというかそういうアーティストがやる、そのホールみたいなわかんないんですけど、はい、福岡だったら、福岡サンパレスとか、そんな感じかみたいな。福岡ドームじゃなくて、みたいな。
は
あ、なのかなみたいな、いうふうなイメージで見てはいましたね。今回の。
はいはい。一番でっかい箱じゃないけど、みたいな。
そうそうそう。でもそこそこ大きいホールみたいなやつ。はいはい、で、あるじゃないですか。
はい。
なんとか市民会館みたいなやつとか。
はい。
ああいう感じかなみたいな。
はい、あ。うん。なんか、全米ツアーとかしてたら、そんなすっげえ箱がない州とかも行くんじゃないんですか、
うん、多分、そうだと思うんですよね、おそらく。うん、まあちょっと、まあそうですね。でもなんか、でもどうしてもなんかその、世界的歌姫とか言うとなんかね、なんかその、何ですか、アリアナ・グランデだったりとか、その、テイラー・スウィフトみたいなやつとか、あと、ビヨンセとかでも何でもいいですけど。うんうん、なんか、ああいう人たちとかを思い出して、で、そういう人たちのやってるライブとかの、なんていうか、ライブ映画とかなんか、めちゃくちゃでけえ規模感でやってるじゃないですか、みたいな、なるから、それをイメージしていくと、やっぱり、会場しょぼいのか、みたいには見えますよね。うん、
結構、地味な裏口から入っていってましたからね。
うん、そうですね。
うん、
実際、そうなんですかね。全米ツアーってどうなんでしょうね。なんか、あの辺のこう。
どうなんでしょう。なんか、本当にガチの世界トップみたいな人はああいうとこでやらなそうな気はせんでもないけど、うん、
そうですね。ちょっと確かにまあ、その歌ってる時にみんな外出過ぎ問題とかにも通じますけど、ちょっとなんか向こうの人たち、アメリカの人たちのそのライブの感じってどんなんだろうってちょっと気になりますね、うん、本当にね。
うん。まあレディー・レイブン自体の立ち位置がどれぐらいなのかにもよるっちゃよりますよね。
まあね、うん、そうですね。現実世界だとどれぐらいのその人気度、
うん、
で、どのぐらいの箱で何人埋まるみたいな感じの人みたいなのがあるのかもしれないですけど、
うん、
そこはもうわかんないので。
わかんないですね。はあ、このあたりね、この音楽ライブ描写とかの解像度に関しては僕ら弱いじゃないですか。
弱いっすね。うん、音楽のライブね、ほとんど行ったことないのね、みたいなというか。
ないですからね、はい。音楽映画褒めたら、音楽好きから、全然良くないよって言われたりした経験がありますからね、
我々。ああ、さよなら唇のことですね、みたいな。確かに、あれも、そうだな、ライブ周りとかの件でちゃうわって言われて、あ、そうなんやって思いましたね、はい、それをね、はい、
うん。いやー、でもまあ、面白かったです。
うん。
ちゃんと、次のシャマラン作品にも期待を、できるなって、確信を持って言えるぐらいには楽しんでみました。
うん。いや、もう、ちゃんと最後見た後、僕はにっこり笑顔で帰れたので、はい、それあんな笑顔されたらね、もう、笑顔で帰れるじゃないですか、みたいなってとこありますけど。
はい。はい、うん。あ、あと、細かいことなんですけど、
はい。
ジョシュ・ハートネットのね、体型がいいんですよ。本当に。
うんうんうんうん。
それなりの、中肉中背で筋肉もあるんだけど、すげえ絞ってるとかでもなく、マッチョとかでもなくって、
うん、
もうお父さんって感じの体やと思うんすよね。
うんうん、
あれがいいですね、本当に。うん、
いやー、でもできれば、ライブ行くときにあんな背高い人前にいてほしくねえなーと思いましたけど。
それはね、しかもね、出たり入ったり出たり入ったり。
入ったりしても、ね、邪魔だなーとしか思いませんけどね。本当に高いですよね、うん、身長が本当に。うん、
なんかこう、エディ・レイブンと一緒に歌う別のアーティストが、なんか奈落みたいなとこから上がってくるときも、
はいはいはい、
じっと見てたりしてたじゃないですか。
はいはい。
あれも特に活かされなかったりとか、なんかああいう、なんか、 直接関係ないけど、ずっとばらまいてますよね。
そうですね。
本当に。なんかそれを、あれを思い出した。あそこも特に繋がってなかったなと思って。
うん、けどやっぱなんか思想みたいなところでこう、うん、やっぱ緊張感が出るから、もう本当にずっと緊張感だけが続くんだよねっていうのが、うん、はい、そう、いいんですよ。そこの引っ掛けも含めて楽しかったなっていう。うん、
はい、いや、僕あの、本作のその、第一パートのライブ会場を抜け出す流れの試行錯誤してるところね、あの、ゲームのゴーストトリックっていうのを思い出したんですけど、はい、ゴーストトリックってご存知ですかね。
いや、僕わからないです。
あの、主人公が死んで魂になってるんですけど、
はい、
こう、物から物に取り付いて移動していくんですよ。
は
で、渡る道がない状態の時に、例えば、この、なんだろう、扇風機に取り付いて、こう、扇風機を回して、何かがたなびいて、その、魂が取り付く道ができるみたいなことをずっとやり続けるんですよね。
はい、はい、はい。
ロールカーテンを巻き上げることで上に行けるみたいなとか、その、ずっとこの、かすかな通り道を作り続けるっていうゲームなんですけど、
うんうんうん、
それを思い出してて、この、あ、もうここ通り道ないなっていうところに、誰かに何かをさせて通り道ができるみたいなところで、次のとこに行けるとか、あとまあ、なんとか、ヒントを集めていくとかもね、ちょっとゲームっぽいなと思って、ここで盗み聞きして、これを後で使うみたいなのをずっと続けていくじゃないですか。うん、
はい、はい。
うん。あそこはすごいゲーム的にちょっと見てたんですよね。
うん。
うん。まあ、その、現実にそんなこと起きへんやろっていうぐらい、警察が都合よく動くんですけど、
うん、
まあ、それはもうゲームだからっていう感じで、
うん、
もうその通り道を作る用の警察をいかに上手に動かすかゲームみたいな感じのものとして見てたっていうね、感じでした。
まあ、確かに、これゲームだったら確かにその、なんていうんですかね。そういうなんかこう、ちょっと違うか、スニーキングしながら、こうなんかしなきゃいけないみたいな、はい、バレないようにする時のその、はい、まあ、敵の警察みたいなのって、はい、まあ、コンピューターなんかバカじゃないですか、正直。
はい、はい、はい。
なんかその感じに近いかもしれないですよね。
あ、もう、そうやと思います。メタルギアソリッドで段ボール被ってたら見つからないとか、それぐらいの。
そういうレベルの感じですよね。
うん。
確かに。
うん。
そういう、考えたらすごい、もうトラップもっと飲み込みやすいですけどね、その辺
が。うん。いや、全然いけると思います。生身の人間が演じてるせいで、リアルなものに一瞬見えちゃうけど、
うん、
あれはもう、なんていうか、脱出ゲーム
そうそう
として見るっていうね。
確かに。確かに、そうだね。そうですね、
うん、うん、うん。いやでも本当に楽しんだ映画でしたね。
うん。ああ、でもあれかもな。ちょっと思ったのは、FBI の人、
はい、
あの、プロファイラーみたいな人、
はい。
あの人との関係結構あんま描かなかったじゃないですか。
うんうんうん。
多分あの辺結構がっつり描いてたら、多分いつものシャマラン映画っぽくなってたかもな、とはちょっと思いました。
うん、ああ。そう、あの人に母親重ねてもよかったですからね、別に。
ちょっとやっぱ重ねてるっぽさはあったから。でもあそこあんま広げていかなかったのはやっぱ今回ちょっとジャンル映画に徹しようって感じがあったからなのかなみたいなのはちょっと思いました。
うん、
そう、
うん。あの人もかわいそうな人ですよね。もう、こうやってブッチャーを捕まえるんだって指示出したこと全部恨めりますからね。
そう、
警察のポンコツさのせいで。
本当です。なんかね、これ続編があると思わないんですけど、
うん、
ずっと出てきて欲しい人だなっていう感じはしましたけどね。うん、
そう、なんか、変にキャラが見えない分、味ありますよね。
うん、そうなんですよね。あんまなんか、めっちゃこう、印象残る感じではないんだけど、
はい。
けどやっぱ気になっちゃうみたいな感じのキャラクターで、うんうん、あれね、なんか、結構かっこいい人じゃないですか、なんか。
うんうん。
いい。この人で一本映画作んねえかな、みたいなというか。
うんうんうん。そうですね。いや、まあまあ。今回はあのバランスのキャラとしてっていうところで、
うんうん
うん、まあそれはそれでって感じでしたね。
うん。
うん、あとなんかあります？
なんかあった気がしたんだよ。ああ、はい。
あ、ちょっと途中でヒチコックっぽい映画だっていう話少ししたじゃないですか。
あ、はいはいはい。
オープニングアニメーションとかソウルバスっぽくなかったです。
ああ。確かになぁ。てか、あれですね、結構シャマランのオープニングのクレジットとかエンドロールのクレジットとかの出し方って結構毎回おしゃれなんですよね。
うんうんうん。
スプリットとかちゃんとなんか、 急分割するスタッフロールとか、
うん、
なんかちゃんと作品に絡めてておしゃれな締め方するっていうのはやっぱありますよね。
うんうん、そうですね、うん。スプリットとかも良かった記憶があるな、うん
うん。それの延長感は、なんというかあれですよね。こう線がこう、パタタタタタって今回動くみたいなやつってなんか、こう包囲網がどんどんこう、作られてってる感とかっぽい感じですよね。なんか地図のなんか、あれっぽさというか。
あれやっぱりソウルバスっぽさ狙ってやってるような気がするんですよね。
確かに、おしゃれだったな。
いや、ちょっと、やっぱもうちょっとヒッチコックの映画見たいな、それ考えると。
やっぱね、ちょっとそれは僕も、はい。ほんとそうですね。
うん。
あと一番本当に最後の最後のうちに気のいい販売員の黒人の人出してきたあたりは、はい、そこもビジットっぽい感じです。終わり方が。
ああ、なるほど、なるほど。
ビジットは主人公のラップで終わるんですけど、っていうところにすごい似てるんですね。はい。
はい。
はい、やっぱ最後まで笑かしに来てんなっていうところが本当にいいなっていう。
うん。なんでしょうね。ジョークのセンス素朴だなって思いましたね。なんかあのあたりとかって。
シャムランのその辺のセンスは素朴だし変だしみたいな感じですね。そこが大変興味深くて面白いんですが、っていう。
うん。はい。まあ、そんな感じですかね。
はい。
はい。では、こんなところで、トラップの話はあっとこうかなと思います。はい、ではお知らせになります。映画の話したすぎるバー、次回は11月30日開催予定です。場所は大阪南森町週刊曲がり、19時オープン、23時クローズです。さらに大阪心斎橋で第3木曜日に山口が店長する映画の話したすぎるバー心斎橋も営業中です。場所は心斎橋駅徒歩6分パーアメブラシェルター内、19時オープン23時クローズです。またこの番組ではお便りを募集しております。番組全体や映画紹介屋さん企画と特定作品に向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報、次回テーマは X およびインスタグラムにて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の話しさすぎラジオ第187回トラップの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。